くわくキャンパスナビゲーション。みなさんこんばんは。社会情報学科4年の志田原彩奈です。
社会情報学科4年の池田優子です。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーション、略してワクキャンという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
ワクワクキャンパスナビゲーションでは美大唯一の文系である社会情報学科の今を夜10時から30分間配信していきます。毎月第2土曜日は美大の気になるサークル事情について詳しく教えてくれる A チームが担当しています。そして第4土曜日は私たち B チームが理大を飛び出し大好きな和歌山県を紹介していきます。
最近寒いですね。
そうなんですよ、急にまた冷えてきてちょっと体が追いついていません。
番組へのメッセージや社会情報学科の気になる疑問などは公式 Facebook やメールにて受け付けています。メールのアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp です。さらに詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りをお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション、
あるよ、あるよ、
あるよ。
これから開催される岡山のイベントについて紹介第2弾を始めたいと思います。イエーイ、
イエーイ。
これ私たちも行ってきたイベントがあるんですよね。
そう、これね、よかったね。
何かというと、倉敷である、倉敷の美観地区である、
そうです、美観地区
倉敷春宵あかり2015、
イエーイ。
なんか私たちがいた時よりちょっと違うみたいなんですよ。
お、そうなんですか。
うん、私たちが行ったのがちょっと前だっていうのもあるんですけど、
はい、
障子、
はい、に映る影ね。
そう、映る影、ライトアップして、うん、後ろからライトアップして影を作って、それでイルミネーションっていうか、うん、なんだろうあれ、
なんだろう、ね、
影でそのなんか作ってるんですけど、うん、
綺麗だった。
それだけじゃないんだよ。それでなんか傘あるじゃん、和の傘、
和傘、
和傘の中から、うん、なんか明かりを綺麗に出してて、それを、まあ、地面に置いてあったりして、すごい綺麗なんだよね、はい、これはもう写真だけで、私見に行ったことないからなんと、もうちょっと
確かに気にな
る、もう楽しみでしかないっていう。
これはちなみにいつあるんですか、この楽しそうなイベントは。
あ、ちょっとスペシャルデーがあるみたいです。お、3月の21日土曜日と3月22日の日曜日がなんとスペシャルデーっぽいんですけど、その時だね、その時にその和傘やキャンドルの明かりがあるっぽい。
楽しむことができるわけですか。お、3月21日といえば
何、誕生日。
違います。違います。卒業式の次の日ですよ、
あ、
私たちの。
あ、卒業式だわ。今いろいろやってるもんね。
そう、いろいろやって、このもう3月20らへんを見たらすぐ、あ、卒業式や。
終わって開放感で行くというか。あ、いいかもしれない、
いい
かもしれない。3月21だぜ。
そうだぜ、
だって本当に誰かの誕生日だったんだよ、私。
あ、そうなの。
本当に私の知り合いの誰かの誕生日だったから。
あ、そのね、友達も
いいんじゃないかな、
ね、確かに。楽しそう
だ。まあ、あとそうですね、3月って言えばですけど、3月なのかな、女の子はおひな様、ひな人形とか飾る時期なんじゃないかな。
懐かしい。今は飾ってないけど昔飾ってました。
そうだね、今飾るのはちょっとあれかな。今何歳だろう。
いや、まだ子供よって。
いや、何歳の時期まで飾るのかっていうのもちょっと謎だけどね。
いや、いつになってもなんかいいよね。
あ、ちなみに、立春、暦の上で春が始まる日ということで、2月の4日頃に、 あ、2月の4日後過ぎた頃に飾り始めるらしいです。
あ、じゃあ結構早めだったんだ、うん、飾るのは。
うん。でまた水に関係する行事だったことから、まあ、2月18日頃から飾り始めると良いとも言われているそうです。4日と18じゃあその間に置けば一番いいんだ
いいとこ通りん。
そうそうそう、それぐらいに飾り始めたら。ちょっと飾る時期迷ったりするもんね。
うん。
あ、でも2月から置いていいんだ、知らなかった。
私も知らなかった。2月って言ったらね、なんだろう、まだ豆まいてる季節
私ちょっと浮かんだのバレンタインで。
あ、そっか。あ、
豆の方
バレンタイン浮かびたかったわ。ちょっと豆に持ってかれた。今日ちょっと豆見たからね、いろいろ豆見たから。
ああ、ゆうちゃんは追い出される側かな
、う
ん、
あ、悲しい方思っちゃったな。いや、悲しくはないな。
まあ、ちなみにこのひな人形って飾る、まあ、意味ってちゃんとあるんですよね。
お、ただ楽しむだけではないと。
まあ、楽しむのもあるかな。いや、もうワクワクするじゃん、女の子って、
ね、うん。
そうですね、厄払いをして福を遠ざけるために置くっていうのもあります。
お、
まあ、子供たちの身を守ってくれるんですよね、そのお人形が。で、いつまでも身近に置いておくと幸せな結婚はまあできないから、まあ早く片付けて遠ざけた方がいいっていう風に言われることもあったんですけど、うん、やっぱり災い受けてくれるっていうのもあるので、やっぱちっちゃい頃女の子にとってはちょっと、ね、うん、楽しみなイベントでもありますし、親はこんなこと考えてるのはね、全然わからなかったから
確かにそういう意味で飾ってくれてるってわからなかった。
まあ新鮮だね。
ひな祭りはもうひなあられを食べれるっていう
食だね。いつでも食だわ。さっき豆から今度ひなあられから。
そう、ひなあられっていろんな色あるじゃん。
あるね。
そうで、私はその茶色のなんかおかきみたいなやつのひなあられと、うん、なんかピンク色のひなあられのあの味が好きだった、
うん、あれ味違ったんだね。え、ちょっとあんまり分からなかった。確か
ね、違った気がする。白とか緑色とかもあるんだけど、
うんうんうん、
確かね、味が違ったんだね。白はね、ほのかにあの甘さが強かったような気が
する子供ながら何考えて食べたの、コンビで。あ、違う、コンビで。
そう、いや、だからこう好きなものを最後らへんに残すんよ、うんうん、だから先に白とかを食べて、うん、茶色とピンクを多めに残し、それを一気にフォーって食べてた。
でも色合い可愛いねバレンタインチョコだよそれ。それはそうだよ、それはそうだ。なんかいちごチョコレートっぽい。
あ、確かに。あ、でもそうかも、パステルカラーだから、緑も白もピンクも淡い色だから、うん、綺麗かな。でその中にね、茶色がもう茶色なのよ。
わからないわ。
あられおかきだからすごい放ってた力を。
うおー、ちょっと分かりかねますな。何か分かりかねますね。
すごく美味しいね、あられ。
でもそれの話聞いてたら、私コンペイトの方が思い浮かんできたんですけど。
あー、コンペイトも好きだな。
なかったかな、
ひな祭りに。
そう、
あ、でも飾ってあったかも。
いや、私多分それと勘違いしてるのかもしれない、うん、なんかそういう、うん、トゲトゲしたものが飾ってあるなっていう感じ。あんまり食じゃなかったんで、私は。
あ、それが普通か。
見てたのよ。
うん、
でそこで写真撮るのめっちゃ好きで、
う
ん、あの赤いのが何より好きだったの。
で、あと絨毯みたいな、ね、そうそうそう、あの階段
の、あの絨毯あるじゃん、うん、あの絨毯の裏をめくるのが好きなの。
あ、階段になった
の。そうそうそうそう秘密基地じゃんと思ってた。
あ、
うん、
だからあの下入れるもん。
そうそうそうそうそう、
狭い。
いや、あれよかったな。ひな祭りあるあるではないけどね。
いや、懐かしい思い出だ。
あと、それ
かかって
あの曲が鳴る提灯とか飾ってたんだよ。
いや、そんなのはなかったな。
ひな祭りの曲があるでしょ、あれが流れて、うん、なんかぼんやりパステルカラーがこう、
うん、
映るような提灯を、うん、
鳴るのはいいな。
いろいろ思い出すね。
思い出すね。そういうのもあったんだ。
まあいろいろあるんですけど、まあきちんと娘にしつけをしたいから飾るっていうこともあるみたいです。
おー、
うん、片付け、まあ、一緒に出す時も私も手伝いましたし、うん、片付ける時も手伝いましたし、うん、っていう意味で今は多分片付ける人間には慣れてるので。
なるほどな。
そう、これは確かに効くんじゃないかな。そうい
うのから、ね、
心が痛いかな、池田ちゃん。
うち本当に楽しんでないけど、楽しむことが多かった気がする。片付けた記憶も わ箱の中にあるわってぐらいの思い出しかないあーダメだったダメだった、
まあ、あとはね、うん、あの早く幸せになってほしいからっていうそういう思いもあるっぽいですね、う
ん、あさっき言ったあの、うん、あれか片付けたら、
まあ、っていうのもあるし早く飾ると早く夢にこう行ってくれるって言ったらあれですけどそう行けるっていう
嫁げる
とかそういうちょっと幸せ早くお姫様のようお雛様のような幸せな結婚ができるようにっていう願いを込めて語ってるらしいです、
うん、ってことはもう私たちは幸せな結婚も間近なわけですね小さい時に語ってたから
うわー楽しみーいやでも片付けできてないけなちょっとな
あじゃあその分ちょっと今からじゃあ片付けますいろいろなものしたらどっこいどっこいかな
まあ期待を込めてですね今回のリクエスト曲はモンゴル800の小さな恋の歌です。
それでは私たちが卒業までに苦労してきた話をポツリポツリとしていこうかなと思います。一番の4年生の大きな課題といえば卒業論文なんですが私たちは無事に提出して卒業できそうというところまで今来ています先生曰くねそう先生曰く提出しても、うん、単位上げなかったら卒業できんぞって言われて、うん、まあ最後まで気を引き締めて頑張りなさいよって言われたのでまあね出すっていう大きな大きな壁は乗り越えたのでちょっとそれまでのね大学4年の卒論とはこういうものだという話をしていこうかなと思います。
これ3年生にとってはねいいんじゃない？いい話だよね。
そう、もう聞いといたらねこれからあこうならないようにもうちょっと早めにやろうとかねいろいろ
いやでも私が3年生の時も散々言われてたのよ、うん、3年からやれっと
うんやっぱね近づいてこないとなかなかなんだろうなこうまあまだ大丈夫っていう気持ちの方が勝っちゃうからね勝っちゃうから
まあ卒業論文ってゼミによっては、うん、社会情報学科ではゼミによってバラバラなんですけど着手するのはねそういつから手をつけるのかってすごいゼミによってバラバラで、うん、先生の指導もバラバラで、うん、何を書くか自由度もすごいバラバラだったりするけどまあ大抵は自由だけどね、
う
ん、
そうだね
面白い内容タイトルいっぱいあったもんね
そうちょっとね整理手伝ってたんですけどその時に、うんね、すごい超大作もあったよねすごい分厚いの
でもあれは片面印刷だからかもしれないけど両面印刷でもすごいか
でもうちのゼミはそこも違うのかな片面印刷だったよね出す時
私も
あそうなんかあれはちょっと気になったな内容
あちなみにゆうちゃんの所属する木村ゼミでは、
はい、
3年と4年でどんな感じで卒業論文取り組んでいくんですか
私のゼミは多分他のゼミと比べて取り掛かる時期が早くて
うん早いね
そう3年の夏休みぐらいにもうどういうことをやるかっていうのを考えてきててで3年の後期が始まったらまあその考えてきたこういうことをやりますっていうのを発表したりして、まあ、徐々に週2に1ページの割合で毎回卒論積み重ねていくんだけど、まあ、ちょっと私の流れから言うとちょうど3年の後期に私のゼミではゼミ旅行っていうのがあって
あいいねそこはねリリフレッシュ、うん、なるわ
そうで、うん、3年の時は東京に行ったんですよ。でそのちょうど東京に私が調べている卒論について、
うん、
こう答えてくれる、まあ、社長さんみたいな偉い人がちょっといたからその人に話聞くことができて、うん
うん、インタビューね
そうインタビューであとは帰ってきて、まあ、まとめたり、うん、自分で本ね図書館行ったり先生に買ってもらったりそうゼミ費で落ちるんですよ買ってもらったりしてでも毎回コツコツコツコツ積み上げて
でもすごいことはあれでしょう、うん、東京に行ってわざわざ企業さんにインタビューしたこととアンケートを個別で取ったこと、うん、すごい頑張ってると思うよね、うん、
そう結構やっぱ卒業論文はオリジナルを求められるからインタビューするってだけでもそこがもう、ね、すごいオリジナル自分の強みになるので結構やりやすくなると思う。
あとちなみに思ったのが、うん、3年から取り掛かっていてテーマって変わらなかったんですか？
あでもちょっとずつ変わってきてて最初はこの音楽のジャンルが好きな人はこういう思考の人が多くてこういう考えを持ってる人が多いんじゃないかっていうその、うんうん、なん自分の思考というか気持ち的なものと聴く音楽のものをこう掛け合わせて、
うん、
卒業論文にしていこうと 思ってたんですけど、
うんうん、
やっぱりちょっと私の調べるジャンルがちょっとマイナーなものなので、なかなかそういう資料自体が見つからなくて、
あーこれ卒論あるあるだね。
そう、卒論あるある。
私も見つからなかったの
そう、うん、パソコンからね調べてくるっていうのは結構タブーにされてるから、本ってね重要になるよね、
うん、そう、卒業論文はもう本から、本から引用、
そう、
うん、
そこ大事です。パソコンからやってもすぐバレます
先生、ね、もうこんなにこんなにこれでもかっていうぐらい図書館に通うしね、うん、図書館に
通ってたね、
これでもかっていうぐらい借りてくるし
毎回重そうなの見とったわ、
本の積み上げね、うん、いやこれは芸術だと思うよ、この時期にしか経験できないよね
確かに、
いやいやそんなことはないけどね、いや経験した方がいいんだよ多分
そういう苦労はね、うん、大事だよね、うん、まあやっぱりそういう最初思ってた組み合わせとは違っていって、うん、アンケートもだから取ろう、最初こうしようと思っていたものとまた別なものができたし、
うん、
なんだろうな、先生も最初に自分がこうしますって言ってても、なんかこう自分で調べていくうちにやっぱりこう違いとか変更は可能なので、
うんうんうん、
まあなんとなくこういうこと調べようって思ったら、ね、やってみたらまた分かるかもしれない、あやっぱりこうしようとか、
まあ、資料を読んだら変わるってよくある話だよね、うん、読んで前の人ってやっぱりちゃんとしたもの書いてるから、
うん、
でも読まないんだよね、読まないんだよあの何も知らない私たち3年生だった頃は読まないんだよ、うん、本当に
読まないね、
こんなにね、うん、口を酸っぱくして言ったとしてもおそらく3年の心には届いてないので、
うちも
あるのな、
キム攻めじゃなかったらやってないやろうな3年の時から、
うん、でも本当に早く、うん、もうね、あの周りが終わってないとか関係なしにやった方がいいよね
確かに気持ちの余裕ができるよね最後の辺。
あとこれは学校にもよるかもしれないけど、うん、パワーポイントね発表っていうのがあるよね、
あります、
これは社会人でも役に立ちそうな能力だよね、
いや絶対立つと思う、うん、なんか私の発表でも、発表じゃないな、私の勤める会社でも、まあ、ひょっとしたらあやなちゃんの勤める会社でも、
うん、
やっぱ発表の機会ってあるよね、自分が
まあ自分の意見ね、
そうそう、うん、まとめて、私も多分パワーポイントで発表する機会があるらしくて、うん、人の前に立ってやらなきゃいけないんだけど、うん、いやー緊張するからねあれは。
まあ緊張するのはいいことだけどね、うん、緊張してなくてちょっとやってる人はよっぽど慣れた人とかちょっと、
うん、
まあ良くないように見られたこともあるので、うん、真面目にプレゼンしてる方がいいと思う思うよ、
うん、そういう練習の場にもなるよね、社会に出てきた時に役立つよね。
いや卒論のこと話してるとしんみりしてきたね
いやでもね、もう出した解放感からいろいろ喋っていこうと思いますよ。
そうそう、解放感からちょっと体調が良くなっていくんじゃないかな徐々に
そうかもしれない、そうかもしれない。
あちょっといい、最近いい話としては出した 2,3 日後、
うん、
は睡眠の質がいいです。
おもう悩まなくて済んだと明日の卒論どうしようではなく、よしもう、
ね、あの微妙な間違いあるじゃないですか、なん、うん、あのなんか何々はとか何々がと か, なんか あの辺を直したいっていう、こう、はい、頭にずっと、あ直したい直したい、明日は直しに行くぞって言ったら、まあ、夜中に起きるわけですけど
あもう明日、
そうそうそう、
まだかってことで、多分来年も2月18から20日のあたりに発表すると思うんですけど、その時にはねちゃんとこう今から頑張っておけば焦ることもなく早く目覚めることもなくきっちり終えることができると思うので、3年生の皆さん頑張ってください。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム、理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
我々の苦悩の塊であった卒業論文の紹介についてお送りしてきました少しでもね私たちの後輩に参考になればいいなと思って、
そうですね、
本気で話してますんででは次回の放送は3月14日土曜日この時間です。 Facebook では岡山理科大学の近況もチェックできます。ぜひワクワクキャンパスナビゲーションと打って検索してみてくださいね。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。